78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
J-O-C.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future C.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生にご出演をいただき、生の情報をお伝えしていきます。さあ、今日は先週に引き続き環境科学科の馬込淳助教にお話を伺っていきます。馬込先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
馬込先生は環境科学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されているのかご紹介ください。
はい、私が担当させていただきます授業は、ですね、まず一つ目として1年生の前期で開講されるですね、生命環境基礎ゼミというのがあります。
はい、
導入科目の一つに位置づけられていて、学科ごとにですね、グループで研究を実施します。で、最後に学部全体で発表会とか討論を行うので、まあ、広く、なんていうんでしょうね、大学で学ぶことをこう感じるいい授業を携わらせていただいてます。
はい、
であとは、まあ、私の、科目としては情報系の授業ということで、まあ、情報の処理ですとか、まあ、環境情報学というのは地図とかですね、空間情報を扱うような授業であるとか、発展的な科目としては環境マネジメントといいまして、まあ、少しいろんな技術を使って、まあ、地域の計画であるとか、まあ、環境のより詳しいこう解析をするような、まあ、実習なんかを携わらせていただいています。
もう基礎から発展的なその内容までいろいろと担当されてるんですね。
はい、ありがとうございます。
そしてそういった授業を受けた学生さん、研究室に入られると思うんですが、どのような研究を行っていらっしゃるんでしょうかね。
はい、ですね、私 の、ま、専門にも近いところという意味で、環境の中でも水環境、はい、まあ、それとそれに関係して起きる環境問題について、研究をさせていただいています。
はい、
例えば、気候変動に伴う将来のですね、水循環がどう変化するかとか、まあ、それに伴って水利用がどう、まあ、影響を受けるか変わるか、あとは環境、例えば先ほどの話のような環境とか森林とかですね、まあ、そういったところの評価などを行っています。まあ、この辺で先ほどの情報の知識なんかも活かして行うような感じになっています。
はい、
あとは、まあ、先週も少し触れさせていただいたように、まあ、人工衛星を使うと地球の環境がよくわかります。そういった意味でその環境を評価するために人工衛星をどう活用するか、まあ、そういった新しい活用方法なんかを、研究しています。そんな意味で人工衛星使うと、例えば地盤沈下の、影響が、数値として出せたり、天気予報でも使われているような、例えば衛星ひまわりなんかを使うと、例えばずっと何て言うんでしょうね、時間的に細かい感じで、森林環境が、計測できるなどですね、まあ、いろんな新しい試みもしております。あと、まあ、最近やってることとしては、まあ、これも先週触れたように山梨県をはじめとして地域のですね、環境問題を地域の方々と研究させていただいて、まあ、そういったことも、学生さんと一緒に開始しています。まあ、その内容は、まあ、これも先週触れたことで、まあ、環境の変化と獣害みたいなものが関係しているということで、まあ、地域の皆さんと一緒に、まあ、調査に現地に向かってですね、させていただいて、まあ、そういったデータを蓄積しながら、最終的に、まあ、その自然とその周辺の地域の社会の環境変化の関係性というものを時間とか空間的に分析するような試みを開始しています。
やはり先週もおっしゃってましたけど、地元の方と触れ合うとそのデータではわからない、ね、声っていうのを聞けたりとか、
そうですね、
そういった重要なつながりもできそうですよね。
はい、やはりその自分の目で見る、またそこの実際にそういう状況に合ってる人と話すとですね、おっしゃるようになんて言うんでしょうね、より身近な問題、ただそれだけではなくて、やっぱり一緒に解決したいなって気持ちが出るので、非常にそういった経験を嬉しく思ってます。
さあ、そしてそんな学生の皆さんなんですが、将来どのような仕事を目指されている方が多いんでしょうかね。
そうですね、環境科学科、私の所属しているところはですね、まあまあ、非常に環境として広い分野にはなりますので、まあ、例えば環境の産業であるとか、まあ、分析、環境の分析をしたり、まあ、環境を良くするためのコンサルタントみたいなところとか、まあ、水とか環境のいろんな施設を作るとか、水をきれいにするようなものとか、まあ、そういった環境関係の分野であるとか、
はい、
あとは、まあ、情報の関係の会社であるとか、
ええ、
あとその他、まあまあ、金融関係の人もいるでしょうし、うん、まあ、公務員とかですね、まあ、そういったところで地域にもしくは、国とかにこう役に立ちたいということで一生懸命勉強している学生さんが多いと思います。
最近あの環境コンサルタントっていうワードをよく聞くようになりましたけど、やはりここ近年増えていらっしゃるんでしょうかね。
そうでしょうね、うん、あのやはり、まあ、環境意識の高まりもありますし、あの実際環境コンサルタントと謳っていなくても、例えば環境部門を持つような会社も増えてきてますし、うんうん、今おっしゃっていただいたようにやっぱりそういったものをですね、あの彼らも意識しているので、そういったところを目指して頑張っているのかなと思います、うん、あとそうですね、一つあの紹介し忘れましたけど、あの、まあ、よりですね深く学んで力をつけたいという人もいて、あの大学院の進学を志している学生さんもかなりいます、うん、まあ、中には博士課程を目指して、まあ、そういうふうに進むっていう話もあの出ています。
馬込先生はその生命環境学部で学ぶことの良さはどういったところにあるとお考えですかね。
はい、そうですね、まあ、もちろん自分の入学した学科の内容をですね深くじっくり学べるっていうのはもちろんなんですが、
はい、
本学部っていうのはあの学部4学科の内容について、まあ、共通に学べるような仕組みもできていまして、まあ、幅広い力をつけられるところっていうのが非常に、うん、あの良いところかなと思ってます、まあ、もちろんこの学部4学科がそういう連携をですね、まあ、意識しているのがまあ大事なところでしょうし、
うん、
まあ、私も関わらせていただいているような1年生の基礎ゼミに代表されるように、なんていうんでしょうね、入ってすぐ、まあそのまあ、皆さんがしっかりこうやりたいって思いが強いうちに一緒にそういうことをさせていただけるような機会もあるので、うん、まあ、そういうところが非常にいいのかなと思ってます。
そうですね、ある意味選択肢も増えますもんね。
そうですね、うん、あのチャンスが増えるのは非常にいいことかなと思ってます、あとそうですね、まあ、私自身の研究にも近いことではあるんですが、
はい、
まあ、実際の学んだりこう研究したりするその、まあ、フィールドっていうんですか、うん、場所がやっぱりこう身近にあって、私だと川が近くにあって、まあ、研究の時に見に行ったりできるっていうのは、うん、まあ、そういった身近にあるその利点っていうのもかなりこの山梨大学でこう勉強したり研究するには非常にいいところかなと思ってます、うん、まあ、やっぱりそういうのがあるとモチベーションの維持にもつながるので、まあ、いいのかなと思ってます。
そうですね、さっきもおっしゃってたようにそのフィールドに出るとか現場を見るっていうことって変えがたい体験ですもんね。
そうですね、
そしてリスナーの方からもご質問いただいてるんですが、甲府市のかよこさんから、先生はネパール地下水利用による環境影響の研究をされているそうですが、山梨県でもたくさん水が採取されています、環境の影響はどうなんでしょうかというご質問です。
はい、まあ、ご回答としては私の、まあ、今回研究させていただいているのは環境の影響の中では地盤の沈下という話で、はい、あの回答させていただくとすると、まあ、またさらにですね、私の場合だと地域的には少し広い範囲を対象にした答えになってしまうんですが、うん、あの山梨県の調査なんかの結果もあの参考にさせていただくと、まあ、現在の観測結果とかからは、まあ、大きな問題になる状況ではないということが言われています、うん、あの地盤沈下というのは何て言うんでしょうね、あの耐水層といって水をこういっぱい含むような地下の場所から水をこう汲み上げると、
はい、
なんて言うんでしょうね、水位がこうよく下がったりするんですね、うん、まあ、井戸なんかでよく使われるような地下水位というものが下がったりするので、そういったものをずっとこう県とかですね、あのモニタリング観測をし続けているんですけども、
ええ、
まあ、そういった数字を見てもあのここ数年ではこう問題になるような、まあ、急激な低下なんかはないということで、まあ、そういった意味では大丈夫かなと思ってます、はい、うん、でさらにあの私たちのグループでもその、まあ、県内だと今10カ所の13の井戸でそういう調査をずっと継続してるんですが、
ええ、
あのもう少し広い地域で見たいということで、うん、まあ、衛星で解析をしてみました。その結果によればあのネパールのような、まあ、大規模な沈下が起きているような示唆は見られず、
うん、
あのそういった意味でもあの近年のそういう調査結果と同じような結果ですし、まあ、そういった意味でもあの安心かなとは思っています、う
ん、やはりその、まあ、水質だったり地盤をチェックするのはもちろんですけど、衛星だったりとかいろんな角度から今、ね、チェックができるんですね。
はい、あのやっぱりその現地でしっかり測るそういう、なんていうんでしょうね、信頼できるものと、まあ、幅広い地域を見るという意味で人工衛星とか、まあ、最近だとドローンとかもよく環境研究では使われますが、まあ、そういった技術をこう、 うまく組み合わせてですね、あの地域を見ていけたらなと考えています。
では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか。
はい、 そうですね、特に私も仕事させていただいてます大学については、まあ、学びという意味では自らこう学べます。時間、特にですね、自分でこううまく配分して、うん、まあ、好きにですね、深く広く勉強することができます。まあ、そういった、まあ、時間時期というのは非常に素晴らしいものかなと自分の経験でも思います。なの で、
ね、
まあ、ぜひですね、山梨大学も非常にそういったところをこう一生懸命皆さんでやっておこうと思っていますので、良い環境ですので、また何かの機会にですね、一緒にこういう学びとか研究の話ができたらいいなと思ってます。
2週にわたって先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、今日放送したもの、これまで応援したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページ、トピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に、教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。